ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa, Rizna no minasan. Kyo, watashi, Eさん ga 1 jikan no nihongo hosou wo ookuri shimasu. Sore dewa minasan, mazu wa news wo otsutai shimasu. Higitsuzuki shuhasu 3325kHz ya website www.foinews.id kara Voice of Indonesia no hosou wo okiki kudasai. リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ドイツ、日本、韓国が中国への半導体輸出を制限することについてお伝えします。ドイツ、日本、韓国は近くに中国への半導体チップの輸出に制限を課す予定です。4月29日土曜日にアンタラから引用された中国外務省または MFA のスポークスマンであるマウニン氏は4月28日金曜日、北京でこの報告に注意を払い依存を減らすという口実の下で中国への輸出を制限する建設的なものは何もないと述べました。彼によると中国は世界の半導体にとって重要な市場であるため、制限政策は関係国に実際に害を及ぼすだけでなく、業界とグローバルサプライチェーンを混乱させます。彼はまた、国際貿易と経済のルールを遵守し、世界に対してよりオープンになるために協力するよういくつかの国に呼びかけました。それでは次のニュースです。ルラ大統領はブラジルの6つの先住民族の領土を公式に認めていることについてお伝えします。4月28日金曜日、ブラジルのルイス・イナシオ・ルラ・ダ・シルファ大統領は、ブラジルに6つの先住民族の領土を公式に認めました。彼はまた、先住民族の土地の境界を示すことによって先住民族の権利を守るというキャンペーン中に、約束を果たすことを約束しました。4月29日土曜日のアンタラからの引用によると、ブラジル政府はアララド・リオ・アモニア、カレリ・ソコ・リオ・ドス・インディオス、トレメンベ・ダ・バラ・ド・ムンダウ、ウネイ・イユクシ、およびアファ・コネイロです。この動きは2018年以来初めてと言われており、ルラ政権は先住民族国家評議会の政策を再構築し、先住民族の領土と環境の管理に関するブラジルの政策を確立する予定です。それでは次のニュースです。日本の首相は5月末に韓国を訪問し、両国の関係を改善することについてお伝えします。日本の岸田文雄首相は北朝鮮の弾道ミサイル計画に取り込むため、5月末に韓国のユン・ソクヨル大統領を訪問することを検討しています。このまま行けば岸田首相の訪韓は日本の首相として5年ぶりとなります。4月29日土曜日のアンタラカラーの引用によると、両国間の二国間関係に関連する情報、金によると、両国政府は5月19日から21日、広島で G7 サミットに先立ってより良い関係を促進するための真の努力として、岸田首相が5月7日から8日に訪問する計画を立てています。 岸田首相とユン大統領は3月に東京で会談し、地下都市悪化している東京とソウルの関係を数十年で最低レベルまで改善し、お互いの国をより頻繁に訪問することに合意しました。それでは次のニュースです。公共事業国民住宅大臣は、地域間の接続性が地域の発展を加速することについてお伝えします。バスキ・ハディムリョの公共事業国民住宅大臣は、政府は地域内の地域間の接続を構築し続けているため、商品、サービス、人の移動がより効率的になり、開発を加速できると述べました。バスキ大臣は4月29日土曜日にジャカルタで受け取った声明の中で、円滑な接続が地域開発を加速すると述べました。彼によると、接続性を確立するための取り組みは、道路の保全を通じて行われています。バスキ大臣は全国の道路サービスの質を高めると述べました。経済成長の中心地間の接続をサポートし、常に安定した道路状況を維持する必要があります。それでは最後のニュースです。インドネシアは ASEAN の制度的能力と有効性を強化することを奨励することについてお伝えします。ASEAN 機関の能力と有効性を強化することは2023年のインドネシア議長国にとっての優先課題の一つです。この問題は2023年4月初旬に開催された ASEAN 議長国による第1回四半期ブリーフィングでも外務大臣による議論の焦点でした。インドネシア外務省スポークスマンであるトク・ファイザシャ氏は4月29日土曜日にジャカルタで受け取った声明の中で、第42回 ASEAN サミットで議論される問題のいくつかは、 ASEAN 機関の強化、 ASEAN ポスト2025年ビジョンの各案作成、パンデミック後の経済回復、地域の医療構造の強化及びミャンマーにおける5コンセンサスポイントまたは 5PC の実施の進展や地域外のその他の進展など地域におけるその他の重要な問題を中心に展開されると述べました。彼はインドネシアのイニシアチブであるこの問題に関する議論は2022年以降 ASEAN の制度的能力と有効性を強化するための ASEAN 共同体の2025年以降のビジョンに関するハイレベルタスクフォース建国または HRTFACP の水準とともに開始されました。これは今後20年間の課題に対処できるように ASEAN がより効果的に機能できるようにすることを目的としています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。
Oh, no.
リスナーの皆さん、今週のトピックです。今回は気象庁はインドネシアが高温を経験する理由の一つに大気力学を呼ぶことについてお伝えします。気象気候地球物理学庁または BM 加減は、大気の異常なダイナミクスがインドネシアが過去数日間に高温を経験した理由の一つであると述べました。4月24日月曜日、ジャカルタの気候学副局長代行であるロド・グナワン氏は、インドネシアは他のアジア諸国を襲った極端な暑さのような熱波を経験しなかったが、インドネシアの地表空気の最高温度は高温に分類されたと述べました。彼はインドネシアの高温には5つの原因、すなわち異常な大気のダイナミクスがあると述べました。南アジア地域の4月の高温は、気候学的に見かけ上の太陽の動きの影響を受けます。さらに地球温暖化と気候変動の傾向は、熱波が30倍の頻度で発生する可能性が高いことを意味します。一方、インドネシアは現在、オーストラリアのモンスーンの影響で乾季に突入しました。気温が高いのは、晴天時の太陽放射の最大強度と雲量の不足によっても引き起こされます。一方、ルフッビン・サルパンジャイタン海洋投資調整大臣は4月26日水曜日にインスタグラムにアップロードし、省庁や地方自治体を含む全ての関係者に対し、8月に発生すると予測されるエルニーニョに対して緩和努力を行う準備をするよう求めました。ルフッ大臣はインドネシアで発生した2015年の経験に基づいて、エルニーニョは広範な干ばつの影響、森林や土地の火災を引き起こす可能性があり、農業や漁業の生産を減少させ、インフレに寄与する可能性があると述べました。ルフ大臣はまた、エルニーニョはインドネシアのインフレにも影響を与えたと述べました。これは食品インフレがインフレ全体に大きく関与しているためです。これはスイーターの 41% が極度の干ばつに見舞われていると推定されているためです。世界食糧計画のデータによると、干ばつにより5世代中3世代が収入を失い、5世代に1世代が干ばつのために食糧への支出を消滅しなければなりません。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。
Voice of Indonesia が再び FOI 国際クイズ2023年を開催します。今年の Voice of Indonesia 国際クイズ2023年は、インドネシアの5つの最優先観光地、ボロブドゥル寺院、トバコー、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで、文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを FOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には、言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については、当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。 From Indonesia
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は2008年4月30日に全国情報公開の日を設定したことから始めます。毎年4月30日は全国情報公開の日として祝われます。この日の記念式典は2008年4月30日にインドネシア共和国のスシロ・バンバン・ユドヨの大統領によって証明された情報公開に関する2008年法律第14号の存在によって動機づけられました。4月30日が選択されたのは2010年4月30日にインドネシアで公開情報展示法が施行されたためです。インドネシアの人々は公開情報にアクセスする権利を持っています。全国情報公開の日は情報公開の最新の状況を反映し、実施された作業プログラムを評価するためのフォーラムになることを目的としています。次は2011年4月30日に国際ジャズデイが初めて祝われたことについてです。国際ジャズデイは伝統的なジャズピアニスト兼作曲家のヘルビー・ハンコックによって始められました。その後、この提案は国連の支持を得て、2011年に国際ジャズデイが誕生しました。お祝いの仕方としては、ジャズを聴くことから始めて、ジャズ演奏を開催して、鑑賞することまであります。最後は2022年4月30日に、アナログテレビ放送の廃止の第一段階についてです。インドネシア共和国通信情報省は2022年4月30日に開始したアナログテレビ放送サービスの廃止の第一段階が終了しました。アナログテレビ放送の廃止の第一段階の終了は3つの州と8つの地区、都市の3つの放送地域で始まりました。最初の地域はリアウ州、正確にはドゥマイ市、バンカリス県、マランティ県にあります。二つ目は東ヌサタガラ州、つまり北中央ティーモール県、ベルー県、マラカ県です。三番目の地域は西パプア、すなわちソロン市とソロン県です。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Hey no na manis, apa kabarmu? Aku sangat rindu.Setahun lamanya kau buat aku menunggu Senang hatiku bertemu nona yang telah ku tunggu Ingin rasanya ku bisikkan padamu I love you
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。エネルギー鉱物資源省 ASDM のアリフィン・タスリフ大臣は、インドネシア政府が2023年6月以降も PT フリーポートインドネシアの同性鉱の輸出を継続することを承認したことを明らかにしました。知られているように、鉱物および石炭の採掘に関する2020年法律第3号ウーミネルバの命令に基づいて、政府は2023年6月10日に石炭を含む未加工の鉱物の輸出を停止し始めます。しかし2023年6月の時点で、東ジャワの GIIPA グレッシ経済特区のマニャルにあるフリーポートの新しい加工および生成施設プロジェクトはまだ完了していません。アリフィンタスリフ氏は、政府がフリーポートの同性鉱輸出数の継続を強化した理由の一つは、フリーポート再燃焼の建設が遅れた時期に影響を与えた COVID-19 パンデミックによるものであると述べました。一方、ペテフリーポートインドネシアの株主の何数人は、 BUMN マイニングホールディングである MineID 51% を通じてインドネシアにも所有されています。彼によると、彼は輸出を継続することを強化されていますが、フリーポートは以前として特定の条件の対象となります。現在までにフリーポート再燃焼建設の進捗状況は約 60% に達し、約15億米ドルが費やされました。以前、ペテフリーポートインドネシアの株式の 48.76% を保有するフリーポートマイク・モーランは、フリーポートインドネシアが2023年6月以降も同性婚の輸出を継続するためにインドネシア政府と協議中であることを明らかにしました。フリーポートの CEO であるマイク・モーラン・リチャード・アンケーソン氏は、2023年6月10日以降も同性婚の輸出を継続するための承認を得るため、彼の党はインドネシア政府と話し合っていると述べました。彼らは東ジャワの GIIPA グレッシ経済特区であるマニャルにあるフリーポートの新しい加工および生成施設プロジェクトが来年完成するまで強化を延長したいと考えています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語終わります。
Lihatlah dirimu terus berjalan dalam mimpi indahKita berdua, kau tahu tak mungkin, tapi kau ingin teruskan dirimu dan aku tak mungkin bersama. Pergilah sayangku, kau tak butuhkan aku, lanjutkanlah kisah hidupmu. PergilahYang kau inginkan
mudah kita berdua.
Voice of Indonesia.
Listener no minasan, sona Indonesia desu. Kyou wa Indonesia no kita Sumatra no dento tekna ryōri o goshōkai shimasu. Kita Sumatra ni wa samasama na ryōri ga arimasu ga, sono hitotsu ga spicy na mare o kayu desu. Kakou spicy.Guava no ha, slice shita niku, shida no anjan wo soeta spice na okayu wa, Medan si, Medan labu ha no, jalan Yosudarso ni aru, Al Osmani Mosku de no, danji ke yake no tokubetsu na menu desu. Mochiron, Mosku su heng no jumi ni totte wa, kore wa hijou ni kokoro zuyo i koto desu. Naze nara, okayu wo ha, kubaru to iu dento wa, COVID no tame ni, hobo 3 nenkan teishi sarete ita kara desu.この典型的なマレー料理は、ラマダンの月にのみ提供され、モスク周辺の人々に配布されるように作られています。トゥアンク・スルタン・マクモン・アル・ラシッド・プラカサ・アラム・シャーの指導のもとに、1909年のデリー・スルタン・コクの時代、このマレーデリーのスパイシーなおかゆは、スルタンの間で特別な料理でした。マレーデリーのスパイシーなおかゆの繊細さは他の地域のおかゆに劣りません。スパイシーなおかゆは味の良さだけではなく、ターメリック、トムクンチ、ブラックターメリック、クミン、レモングラス、その他のいくつかのスパイスなどのスパイスで作られているため、健康的で体を温めます。このおかゆのおかずに使用される野菜はケール、シダ、ケサムの葉、すなわちラクサの葉、ジャガイモ、ニンジン、そしてもやしです。それとは別に、マラユデリのスパイスなおかゆが他のおかゆと違うのは、スパイシーなおかゆを常に引き立てるアニャン野菜です。典型的なマレー料理にも含まれているアニャンは、蒸し込んだシダの芋から作られ、ローストしたココナッツスパイスを添えて提供されています。通常、モスクはラマダンの月の間、毎日1000人前のスパイスのおかゆを提供します。次に、そのおかゆは2つに分けられています。1つ目のおかゆは地元住民に配布されるスパイスのおかゆで、そして2番目はモスクで直接食事をする人のために準備されています。スパイスのおかゆのレシピは、それを調理する人が何世代にもわたっておかゆを調理するために働いてきたため、変わることはありません。おかゆを作るためには、毎日 30kg の米、10kg の牛肉、そして約 15kg の野菜が必要です。通常、スパイスなおかゆは、電磁気を開けるために配布されるだけではなく、他の食品、添加物もあります。このおかゆのスパイスの味は、唐辛子ではなく、調理に使用されるスパイスの温かい味がします。このスパイスなおかゆは、電磁気の時にエネルギーを高め、スタミナを維持するとも信じられています。リスナーの皆さん、これでソナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Whoa.
Voice of Indonesia.
Nis dan nominasan, warna-warni des. Indonesia e gawa tadabi koksai e ga saide mitomerare teimas. Sono e gawa ondemande des. Ondemande wa Far East Film Festival FEFFD kousikini kunio daibiosimas. FEFF wa Europa no kankyaku ni Asia no eiga wo soukai suru koto ni shouten wa atteta festivalu desu. Kono festivalu wa 2023 nen 4 月16日から29日までイタリアのウディーノで開催されます。オンデマンデはガンデンチャナンフィルムおよびフィシオナリカピタルと共同でフィシネマが監督した映画です。この映画は非常にユニークであると考えられており、FEFF の Far East in Progress 2023 カテゴリーに含まれています。オンデマンデの監督パウル・ファウザンは、軍と特にミナンの高貴な文化を紹介できることを光栄に思っています。この映画は、一人暮らしのアンクワンという年金受給者の物語です。彼は石鹸会社から ラフールの商品を獲得しました。彼は数十億ルピアに相当する賞金を高貴な目的、つまり共通の利益のために村を建設するために使用したいと思います。しかしダイソーを獲得する前にアンクワンは亡くなりました。アンクワンが亡くなった後、住民と村のリーダーたちは大きな計画を立てました。彼らは商品を請求し、彼の最後のメッセージを実行するためにアンクワンがまだ生きていることを石鹸会社に納得させようとしています。二人の石鹸会社の代表者が突然村に来て商社を検証した時、事態はさらに悪化しました。協力と総合協力を通じて村人たちはアンクワンの権利のための計画のために戦うことを恐れていません。オンデマンデ、村選挙、そのカテゴリーのランクにあるということは、英語が大きな可能性が潜めており、組織委員会によってユニークであるとみなされていることを示しています。しかもオンデマンデは、西スマトラの南下部族の人々の文化的なニュアンスを高めることに焦点を当てており、家族向けのドラマとコメディ映画として上映されています。Far East in Progress 2023部門では、オンデマンデは日本とフィリピンのブルーイメージン、カンボジアのドイボイ、フィリピンのフルーツケーキ、シンガポール、日本、スロベニアのレッセドル・アット・ファースト・ライトなど、他の7つの映画と競合しました。さらに、シンガポールのピアス・フィルム、台湾のサリー、そして日本のド・イメジネリーも、オンデオンデのライバルになります。リスナーの皆さん、これでワーナワーに終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia が再び FOI 国際クイズ2023年を開催します。今年の Voice of Indonesia 国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地ボロブドル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。 From Indonesia to the world。
リスナーの皆さん、音楽です。今日はインドネシアの歌手ジェフィン・ジュリアンの新しいシングルをご紹介します。ジェフィン・ジュリアンはジャカルタ出身のプロデューサー、ソングライター、そしてシンガーです。今回、ジェフィン・ジュリアンは Free Falling というタイトルの英語の新曲をリリースしました。この曲は2023年にリリースされるジェフィンの2枚目のシングルです。Free Falling とは結果があなたの期待に応えられなくても、あなたの心があまり失望しないように、可能な限り最善を尽くし、決して期待しすぎないことです。ジェフィン・ジュリアンがカラ・チェノアと共に作成したこの曲は、ジェフィン・ジュリアンの代表的なエレクトロダンスビート要素を取り入れています。曲の意味に沿って、このエレクトロニックダンスソングの音色と歌詞も陽気で、負担なく自由に動けるように誘います。Free Falling のミュージックビデオが5曲とともに公開されました。このビデオクリップは視覚的に非常に魅力的な色のアニメーションの形をしているためとてもユニークです。リスナーの皆さん、これからジェフィン・ジュリアンの新シングル Free Falling をお聴きください。
The more I resist, the less I can take. Hold back the tears, they crash like wave. Fall into bliss the moment I wake and commit to the sway of the breeze. Warm are the days I submit. The ache blows away with the wind of the trees. Lost in embrace, I'm finally free. I'm finally free.
Jadi terkejut seperti yang kulakukan.